今日のニュースは昨日の続きから
お願いします。
イランの統合参謀本部のバゲリー議長は一昨夜の対イスラエル攻撃について全ての目標に到達したとし、イランとしては作戦を完了しこれ以上続ける意図はないと述べました。
イランはあの攻撃で肩がついたと言ったわけですね。
目的の米軍を、爆破した映像はイスラエル側は流さないと思うんですけれども、そこを狙っていたところは目的達成できたとおっしゃられているわけなんですよね。
なんか第5次中東戦争で勃発するんじゃないかというふうに言ってる方もいましたけど、そういうことは目的ではなかったわけですね。
これはイスラエルによるということだと思うんです、
うん、
革命防衛隊によるイスラエルへの攻撃は結果だとし、我々の意見では作戦は終了しており継続するつもりはない。このようにおっしゃられていて、このイスラエルに対する作戦の名前は真実の約束と呼ばれているようなんですけれども、それが完了したとイラン軍参謀総長モハマド・バゲリ少佐がこのように述べているんですよね。
なんかちょっとあっさりしすぎてません？
ですがイスラエルがイランに対して何らかの行動を起こす場合は、それがイラン国内であれ国外のイラン関連施設であれ、次に行われるようなことがあれば大規模な作戦を実行することになると付け加えているんですよね、
うん、
そしてイランの国連常駐代表もダマスカス、シリアでの攻撃の後、我々は国連憲章第51条の自衛のための攻撃に基づきシオニスト政権を攻撃した、問題は解決したが、イスラエル政権はまた過ちを犯すかもしれず、そうなればイランの反応はもっと厳しくなるだろう、これはイランとイスラエルの対立であり、アメリカは距離を置かなければならないと釘を刺しているわけなんですよね、イランはイスラエルにある最も大きな米軍基地を爆破しているわけなんですね、
そこで一応目的は達成しているわけですね、
次に攻撃が行われるようなことがあれば、アメリカがこれ加担しているのであれば、次々ワシントンの基地と軍隊が攻撃されると警告をなされているのと同じなんですよね、ですのでイランにも米軍基地がまだあり、シリアにもありますし、実際に今回トゥループロミス、真実の約束という作戦を立てているんですけれども、この作戦で踏み絵になったと思うんですね。ヨルダンが偽善的なことを、ガザを救いたいという姿勢を見せていましたけれども、実際には、この今回のイランの攻撃に際し、イランのドローンを破壊したのはヨルダンだったわけなんですね。ですので、ヨルダンにも米軍の基地があり、そこも攻撃することが可能になったと、これイランは伝えていると思うんですね。
そしたらこのイランの意図というのは、まずイスラエルが攻撃したことによってイランはそれに対する報復をしますよというのをあらかじめアナウンスしての攻撃、それを受けてイスラエルはアイアンドームで全部ぶっ壊し、イランのパターン2はアイアンドームに引っかからないんで、それ一発でアメリカ軍をぶっ壊して一応そこで肩を取ったという形ですけれども、イランの意図としてはここから戦争を勃発させるつもりはありませんよと、つまりはもうあなたたちの動きは全部見てますんで、次動いた場合アメリカに代わって世界の警察として私たちがもうイニシアチブを取ってますんで、下手な動きをしたらすぐ動きますよという、そういう力関係がひっくり返ったということですね。
アメリカがイランへの新たな攻撃に参加した場合、イランやその隣国にアメリカがイスラエルと共に戦った場合は、アメリカの基地の軍隊は侵略者とみなされ、中東における軍事的目標、ターゲットになりますということをおっしゃられているわけなんですね。
今回の件は何やもうこんな感じで、プロレス界なみたいな感じで言ってる人もいましたけど、実はすごい大きな転換であったわけですね。
これはちょっと見逃せない内容だと思うんですよね、歴史的に見ても、そしてイラン議会ではイスラエルの攻撃を祝ったということなんですよね。これに対しイスラエル外相はイラン革命防衛隊をテロ組織として分類し、イランに対して効果的な制裁を科す必要があると、イスラエルはそのまま続行したい勢いなんですけれども、アメリカはすごく慎重に考えなければいけない。
なるほどね。そしたらこれ世界の世論も、今まではイスラム国みたいな感じで、全部そのラベリングがテロリストみたいな感じで作られてたイランが、今度はイスラエル、アメリカのその下手な動きに対してテロリストというふうにラベリングをつけれる、世論を引っ張ってこれるということになったということ、これは確かに大きいですよね。
そしてイランのテヘランでは、パレスチナ広場があるんですね。新たな壁画が公開され、そこには次のようなメッセージが書かれていたと、これスプートニックが取り上げているんですけれども、次の平手打ちはもっと厳しくなるだろう。彼らが次に犯す過ちは、お前たちの偽りの国の終焉となるだろうと書かれているんですよね。中国の英字紙のグローバルタイムズは、シオニスト政権イスラエルに対するイランの軍事報復は、かつてから計算済み、かつ戦略的なものであると報じ、ミサイルや無人機が定められた標的に的確に命中したと報じているんですよね。プーチン大統領は、 もし米国がイスラエルとイランの緊張を終わらせるための平和的な解決策を模索することに失敗したら、ロシアが介入して世界に平和をもたらさなければならないだろうとおっしゃられました。
うん、
まあ、中国やイギリスのような世界の大国も平和と即時停戦を呼びかけるべきだとこのようにおっしゃられているんですね。そしてイランの国連代表は、米国はテヘランとテルアビブの対立に関与すべきではないと発言、これ強く発言なされているんですね。アメリカはイスラエルとイランの対立に関与すべきではないと、これ国をもってこのように考えていらっしゃるわけなんですね。対してイスラエルの報道官は、イランの攻撃を撃退する際、イスラエルはアメリカ、イギリス、フランス、その他の国々と協力して行動したと、このようにはっきり言ってしまっているわけなんですよね。まあ、このイランの爆撃が始まった当時、イギリスの戦闘機がキプロスから、まあ、出動もしていたことが確認されているわけなんですよね。
うん、
まあ、そこで何をしているのかと言いたくなるんですけれども。
でもこういうふうにパワーバランスが変わると、今までアメリカがあちこち軍を送り込んではそこでエネルギーを盗み取ってるみたいなね、ことがもうちょっとできにくくなるんじゃないですか。
かなりこれはできにくくなりますし、これに対しバイデン大統領は、イスラエルはイランの攻撃を耐え抜き勝利したと、まあ、このようにおっしゃられているんですね。ですので、もともとイランとイスラエルが戦う場合はアメリカは関与しないとバイデン氏はおっしゃられていたわけなんです。まあ、米軍は紛争に関与しないと、このようにバイデン氏はおっしゃられているんですよね。ここポイントなんですけれども、イランの攻撃はほとんど失敗に終わったため、イスラエルの勝利だとバイデン氏はおっしゃられているわけなんです。これ日本の報道でも 90% アイアンドームがイランの攻撃を阻止したという形になっていて、まあ、イランが勝利したというような西側のメディアは、そういった流れでお話を続けていらっしゃると思うんですけれども、もうこれ勝利したとおっしゃられているので、もう攻め込んでいく必要は、イランは必要ないでしょうとバイデン氏はおっしゃられているわけなんです。攻撃を止めようとするバイデン政権がいるわけなんですよね。
だから ここの部分が案外重要であって、実はこれイランが攻撃してそれを止めた形で、バイデンはこれでもうお互いちゃんちゃんですよという、一応そのけじめとして手打ちにしたわけですよね。でもここからさらにイスラエルが何らかのどっかに攻撃を与えるようなことがあった場合はということを示唆してますよね。
元海兵情報将校スコトリッター氏が、まあ、この方は米軍兵士であったわけですよね。私はイラクのミサイルからイスラエルを守るために10年を費やした。さらに10年間、イランのミサイルからイスラエルを守ろうとしてきた。まあ、20年間イスラエルを守ってきたわけなんですよね。イスラエルのすべきことは近隣諸国の平和と調和を守ることであった。まあ、ですがイスラエルはその任務を果たせなかった。今起こっていることはイスラエルの自業自得だとおっしゃられているんです。
かつてイスラエルを守ってきた人が言ってるんだから、まあ、おそらくそうなんでしょうね。
まあ、ですが、このアメリカ海軍情報将校であった彼もイラクにいらっしゃったわけですから、
はい、
イラクでアメリカはエネルギーを盗んでいたということはご存知だと思うんですよね。
うん、
そしてイランの国内の分断も図ってきたアメリカをずっと見てきていらっしゃったと思うんです。まあ、ですが今ポイントはイスラエルの悪行のことを話していらっしゃると思うんですけれども、
その人もアメリカイスラエル寄り に任務を受けてましたが、ちょっとその出過ぎた動きを苦々しく思ってたわけですね。
アメリカという国を俯瞰して見れるようになったと思うんですよね。そしてこれも私の試験ですけれども、やはりバイデン氏は私はシオニストだと言いながら、シオニストではないんだなと思ってしまうわけなんですね。
どういうところがそういうふうに思います？
まあ、去年にバイデン氏はイランのライシ大統領とお会いして、バイデン氏は9月に不当逮捕だとしてイランに解放を求めていた米国人5人が解放され、イランからカタールの首都ドーハに移送されたことを発表しているんですよね。まあ、5人がこのイランにアメリカ人が捕まっていたわけなんですよね。まあ、それは相当のイランの中で分断工作など、まあ、ネットももちろんそうですし、 CIA のフロント組織も入っていましたし、実際にエネルギーを盗んでいたため、イランはアメリカ人を拘束していた、まあ、それも主要人物だったと思うんですよね。まあ、それを解放することを約束して、米国側は交換条件として服役中のイラン人5人を、まあ、捕虜交換をしているわけなんですよね。そしてイランはずっとアメリカに経済制裁の対象になっていて、まあ、イランは、まあ、キューバと同じように経済制裁を受けていたわけなんですよね。
アメリカに一方的にね。
そのイランの資産の60億ドル、日本円で約8900億円の凍結されていたお金を、これバイデン氏は解除しているわけなんですよね。まあ、ですので、これ政府高官が明らかにしていた記事になるんですけれども、この合意は去年の8月に成立していて、動いていたということなんですよね。
となると、その人質交換のイランが人質として取ってた5人の中に、アメリカがどうしても返してもらいたい人物が含まれてた可能性があるということですね。それぐらいの厳しい規制を解除したということはね。
まあ、少なくともその5人のうち3人は アメリカとイランの二重国籍を持っていて、イラン滞在中に敵対国家であるアメリカに協力した罪や、スパイ行為などの罪で拘束されていたんですよね。まあ、それがあの方たちだと思うんですよ。
呼ばれてるんですか？
うん。
誰なんですか？
ベルナール・アンリ・レビ、その一味だと思うんですよね。もうこのカラー革命をいつもコーディネートしてきたベルナルド・アンリ・レビがいるんですけれども、まあ、彼には数名の仲間がいて、奥様もそうだと思いますけれども、その一味の方たちがこれ捕まっていたんだと思うんですよね。イランの抗議デモなどの火付け役としてこれ動いていた女性がこのアンリ・レビの奥様だったと思うんですよ。
ベルナール・アンリ・レビというのはいつもニュースでも何回か取り上げましたけれども、こういう戦争をプロモーションしてシナリオを作って仕掛ける、そういう立役者みたいな人物ですよね。
まあ、そしてイランという国が最近のニュースの中ではこのヒジャブの問題ですよね、
うん、
まあ、とんでもなく独裁的な国であるというような、まあ、ストーリーを捏造してこの国を、まあ、世界から見ても信頼ができない国だというふうに持っていこうとしていたと思うんですけれども、
なんか死神とか死の商人みたいな感じで言われてましたよね。
まあ、それもソロスなどとつながっていたわけなんですよね、
うん、
まあ、そことのやり取りをバイデン氏は去年行っているんですよね。
この人たちが含まれてだった可能性はあるわけですね、その人たちにね、
うん、そうだと考えられるんです、
うん、
そしてアメリカのニューヨークタイムズ紙は、アメリカ対イスラエル武器供与は停止されるべきであると、まあ、このようにニューヨークタイムズ紙でも取り上げられているんですよね、
はい、
ガザ地区の数万人の犠牲者と数十万人の難民は米国にとって容認できるものではない。しかしイスラエルのネタニヤフ首相と極右官僚からは停戦、民間人殺害の回避、人道支援の拡大といった米国の度重なる要請を無視しているというような記事になっていたんですね、
うん、
そしてアフリカのアルジェリアはイランに対するイスラエル攻撃への支持を公式に表明した最初の政府になったということなんです、まあ、これアフリカもエジプトの動きも睨んでいると思うんですけれども、
うん、
まあ、いつでも乗り出せるというような勢いではあると思うんですけれども、イランは一旦ここで攻撃すべき、まあ、ターゲットを狙うことができて、イラン側がこれで成功したとおっしゃられているんですよね、まあ、この作戦は本当に先ほどの中国のニュースを見てもわかると思うんですけれども、
うん、
まあ、これ周到にこの作戦を準備してきたということなんですよね。
そうですね、このなんか大人な対応的な報復による報復の血で血で血を洗うような解決に進むんではなくて、一応相手側も立てて変な動きをした場合に動きますよという、結構すごい戦術に長けたやり方とも言えますよね。
うん、もう今の段階ではイスラエルが勝利したとバイデン氏がおっしゃり、イランも作戦は成功したとなっているわけですから、
ね、ここでお互いこれでいいでしょうというね、
うん、
できるだけ戦争に進まないような上手なやり方ですよね。
ねえ、まあ、ですがこれがガザの攻撃が止まるわけではありませんので、
うん、
まあ、そこのところはちゃんと見ていかないといけないですし、
そこですよね、心配なのは。
まあ、ですが今回はイスラエルの攻撃を、イスラエル紙タイムズ・オブ・イスラエルはイスラエルに対するイランの大規模な無人機とミサイルの攻撃によって聖地ベイドル・モッカダス、エルサレムやヨルダン川西岸北部の複数の都市がさらに占領地の南北全域で警報サイレンが鳴り響いたとしているんですよね。これイランの攻撃が全然違うところでも行われたというような、まあ、これイスラエルはやりかねない、もうレイプ事件もそうだったと思うんですけれども、もうやりかねないような内容になっているわけなんですよね。まあ、たったでも1日足らずでイスラエル領内でのイランの攻撃により7歳の子供が死亡したという情報は誤りであることが判明しているんですよね。シモナ・ガルペリン駐ロシアイスラエル大使がタス通信にあのこの情報を伝えたということなんです、
はい、
そしてバイデン大統領はイランのイスラエル攻撃への対応を練るため日曜日に G7 同盟国との協議を呼びかけると述べていらっしゃったんですけれども、これ実際に集まれたかどうかはわからないんですけれども、表向きこのような動きをなされるのがバイデン政権なんですよね、
うん、
まあ、イスラエルメディアでもバイデン氏がイラン攻撃に反応しないようネタニヤフ首相に要請したということをイスラエルのメディアでもこれは報じられているんですよね。
まあ、何年か経ったらバイデン政権時のこの世界のパラダイムシフトが評価される時ももしかしたら来るかもわからないですね、
うん、そしてスコット・リッター氏はイランがイスラエルに対して行った真の約束攻撃作戦が大成功したということは全世界にとって良いニュースだとおっしゃられているんですよね、
うん、
元アメリカ海兵隊情報部員であったスコット・リッター氏はスプートニックでこのような見解を表明しているんですよね、
はい、
作戦はイスラエルと米国を統制下に置くことができることを示しているとおっしゃられているんです、
うん、
まあ、ここでこのスコット・リッター氏の考えていらっしゃることと、まあ、自分たちが思っていることがこう一致してくるわけなんですよね。
そうですね。
スコット・リッター氏はこれは将来仮にイスラエルまたは米国がイランに対して行動を起こそうとする場合、イランはイスラエルだろうがその外であろうがあらゆる地域を標的に命中できること、これを止めようとしても誰も何もできないことをよく考慮してその結果を計りにかけるべしということを意味する、 バイデン大統領がネタニヤフ首相との会談で報復するなと言った理由はここにあるとおっしゃられたんですよね。
まあ、これ今までアメリカ一強で世界中にアメリカ軍基地を作ってたように、もうすでにロシアを筆頭にアフリカ、中東、中国、そして北朝鮮と地球ごと丸ごとまるっと包囲網を作ったということですよね、うん、これ本当に世界の警察になったんじゃないですか。
ええ、そして忘れてはならないのが、イギリスは第二次世界大戦時に日本とイランの関係を破壊しているわけなんですよね、
ええ、
イランは1941年にイギリスと当時のソビエト連邦による同国への侵略作戦の後、主に西部にかけられた圧力のため、翌1942年に自国の駐日本大使を本国に紹介し、日本との国交の断絶がなされたという事実があるんですよね。
そんなことがあったんですね。
うん。まあ、本当に仲良しになると、日本が中国と仲良くなると、アメリカやイギリスが潰しに来るわけなんですよね。
うん、
イランでもそうであったということが、実際に歴史の中に残されているわけなんですけれども。
ね、
まあ、ですので、
ちょっと待って、気持ち悪い連中やな、ほんまに。
まあ、ですので、アメリカを動かしているのは、軍、ネオコンが、この戦争を起こしているわけなんですよね。
何でも仲良くする間に割って入ってきてね、ごたごた揉め事を起こして、その間にエネルギーを盗むっていうね。
うん。
もう、お前らのその、しょうもないプライドが世界をむちゃむちゃにしてるから、もういいかげん。
まあ、イスラエルといえばユダヤ人。ユダヤ人といえばシオニズムになりますけれども、現在アメリカ政治状況において、ユダヤ人よりむしろ、キリスト教、福音派シオニストの方が米国政治に真の影響力を持つと言われているところ、福音派ロビーの大東という書籍があるわけなんですけれども、
ええ、
その中に書かれているんですよね。
なんかそれわかるわ。
キリスト教福音派シオニストがナチズムであり、ネオコンであるということなんですよね。
うん、
まあ、バイデン氏ですからこう見てみると、シオニスト、ネオコン側ではない人なんですよね。このウクライナ紛争も誰が仕組んだのかということ、誰が強硬的にこのバイデン政権を動かしてきたのかということが今わかると思うんですね。
まあ、自分でシオニストという仮面は被ってますけど、
ええ、
やってることはそのシオニストとキリスト福音派を、まあ、潰していくような、ネオコンを潰していくような動きではありますよね。
ええ、アメリカの福音派は1948年のイスラエル建国の聖書の予言の成就であって、イエス・キリストの再臨が近いと、まあ、このように多くの方々が信じているわけなんですよね。それがとても厄介であるということなんですよね。
再臨なんかせえへんし。
イスラエルの地に関するアブラハムとその子孫に対する神の約束は永遠であるということも同じく信じ込んでいらっしゃるわけなんです。
詐欺師の始まりや、これ。
ユダヤ人よりもキリスト教、福音派の方がイスラエル国家の支持率が高いということ。まあ、ですので、アメリカ全体がそのような形で動いているわけではないということがわかると思うんですよね。
うん、
そして特にこのキリスト教福音派、共和党の方がネオコンであり、このキリスト教福音派で方が多いということを、ここを理解しなければいけない。日本の芸能人の方々は、共和党は平和的で、戦争しないですとか、まあ、そういった嘘の情報をずっと流しているわけなんですよね。うん、
まあ、でもこれさすがにやっぱトランプの言動、イスラエルをずっとこう応援して支援を続ける。まあ、最近はちょっと和平交渉に向けてみたいなね、言葉してましたけど、もう確実にシオニストネオコンっていうのがバレてきたんで、日本人の人たちもだいぶ。
これ気づかない方がおかしいと思うんですよね。うん、盲信してしまうのは信者でしかない。まあ、日本で言うと、統一教会一味がこの人々を騙そうとし、欺こうとしていると思うんですけれども。
これをバラしたくない人たちが、パンデミックのデモ、統一教会集会にね、国民を誘導している側面あるんですよね、タイミング的にね。
実際に統一教会の方が参加なされている。まあ、これまでたくさんのデモは、まあ、ソロス財団や、まあ、そういった人たちが、まあ、香港のデモを見ても同じですけれども、うん、お金を支払われて動いてきたのがデモであったんですよね。で、今回はそうではないかもしれないと思いたいですけれども、実際にその部分も大きく、この SNS を見ていてもコメント欄にたくさんこのお金を投じ込んでいるのがすごく見えるんですよね。
上田さん、 YouTuber のコメントでそのデモを言っててよかったとかね、いろんな人と会えてよかったっていうコメントが50、60ついてるというのがね、もうそこに資金が投入されてるっていうことですからね。
まあ、ほぼほぼ同じ方が投稿なされていたり、ボットなのかなと思ってしまうんですけれども、
うん、
まあ、これ、百田直樹さんが後を立ち上げられた際も、演説をなされた時に、もうすごい人数の方が押し寄せたとおっしゃられていたんですけれども、それも嘘であった。まあ、デフォルメされて作られていたと言われていて、
うん、
まあ、安倍首相の国葬の時も同じだったと思うんですよね。まあ、これ全部統一教会系、まあ、創価学会系が人を雇って行っているということ、まあ、問題が、まあ、どちらに動くのかはわかりませんけれども、政府と戦っているように見せて、次の、まあ、自民党予備軍のインフルエンサーがこれ動いているということなんですよね。
だからそのパンデミック反対デモの、その日付とイランによるイスラエルへの攻撃 の, そのタイミングっていうのが一致してるんですよね。だから合わせてあるんですよね。
まずシリアに攻撃したところから始まっていますけれども、うん、そこのお日にちが合わせてあると思うんですよね。そして日本人記者が見たマウリポリの真実というのを、まあ、デイリー新潮が挙げているようなんですよね、うん、ロシア統制下に残された市民が生き続ける理由というタイトルになっているんですけれども、マウリポリにとってロシアの一部になることは大きな展望をもたらすと、このような内容、日本人記者がマウリポリを実際に訪れて住民とお話をした内容が書かれていたということで、ちょっとこれは本当にほっとしたんですよね。まずウクライナ紛争で最初にウクライナ民族主義者そしてアメリカ軍の要塞を破壊したのがここであって、今はそこにマンションや、まあ、働く場所も次々、学校ももちろんですけれども、新しい街が生まれているマウリポリを、まあ、日本人記者が訪ねてくれたということはすごくありがたいなと思うんですね。
そうですね、
まあ、このようにどんどん日本の記者が本当のことを世界で起こっている事実を伝えてくださると、まあ、ロシアという国がどういう国であるかということがいち早く伝わりやすいツールとして確立できるんですよね。
その誤解を早く解きたいですよね、
うん、まず政府が今何を行っているかというと、まあ、本当に反日的な動きであるということですので、国民が事実世界で何が起こっているかを知っておくと何も恐れることはありませんし、うん、煽られるような情報になびかないということなんですよね。
だから政府は反日であり反中であり反ロシアである、そして反イスラムであるっていうね、うん、そこさえ理解していればそんなに大きく間違わないんですよね。以上です。
ありがとうございました。